ひろねのおほほ部屋。
皆さん、こんばんマダム。見た目はアラフォー、心は二十歳。マダムソングライターのひろねでございます。おほほほほほほほほほほ。おほほほほほほ。やってまいりました。火曜日のこの時間。スナック、ひろねのおほほ部屋。始まるよーいった。本日のおほほ部屋。当初はね、めいちゃんとの乙女トークを予定しておりましたが、変更となってしまって、今回はマダムのセルフ会となります。楽しみにしていた皆様、ごめんマダム、しぐしぐしぐしぐ。さて、梅雨に入りましたね。ジメジメしてますね。湿気が多くてムシムシして、不快指数めちゃめちゃ高いですよね。そんなジメジメした空気を吹き飛ばすべく、とっとと乾杯しちゃいましょうかね。それでは皆さん、グラスを手に取りまして、
今日も一日お疲れ様でした。乾杯。
さて、6月は梅雨入りの季節ではあるんですけれども、6月に結婚をすると幸せになるって言われているジューンブライドの月でもあるんですよね。このジューンブライド、言葉自体は聞いたことがあるけど、その意味や起源、由来について知らないっていう人も多いんじゃないのかしら。なぜ6月の花嫁がフィーチャーされるのか。まあ日本だとね、梅雨の時期にぶつかって、なんだろうって思ってさ、まあイメージとして、何、6月だから、梅雨の時期だから、そういう風にくっつけて結婚式不人気なの人気が出るようにくっつけてるみたいな感じでね、当初ね、うがった考え方もしてたんですけれども、もともとね、このジューンブライドって古くからヨーロッパで6月に結婚する花嫁は幸せになるって言い伝えがあるんだよね。意味や由来については諸説あるんだけれども、ギリシャ神話に登場する神ゼウスの妃で、結婚や出産を司る女神ジュノが守護する月が6月ジューンであることから、この月に結婚をすると生涯幸せに暮らせるって言われてるんだよね。また、かつてヨーロッパでは農作業の妨げとなることから、3月から5月の結婚が禁じられていて、そのため結婚が解禁となる6月に、結婚式を挙げるカップルが多く、祝福モードがいっぱいだったからっていう説もあるんだよね。ジューンブライドとなる6月は、日本ではね、本当にジメジメしたね、季節なんだけれども、海外ではハワイやヨーロッパをはじめ、乾季に入っている国が多くて、心地いい気候で結婚式が行える季節でもあるんだよね。特に海外挙式を考えているカップルにとっては、もうこのジューンブライドは最高のウェディングシーズンって言えるわけなわけですよ。とはいえね、日本ではこのね、 何？梅雨の時期に差し掛かるジュンブライド。お天気が気になるけども、アイデア次第で上手にこのジュンブライド、本当にね、過ごすことができるんだよね。一般的には6月に挙げる結婚式のことをジュンブライドって呼ぶことが多いだけど、ただね、これが挙式のことを指すのか、入籍、婚姻届でのことを指すかは正式な決まりはないんだけど、まあ6月に入籍、婚姻届を出すことをジュンブライドって呼んでる人もまあいるんだよね。まあ式を挙げるか届出を出すかの違いなんだろうけどね。まあイメージ的にはね、結婚式を挙げる方がなんか、あ、ジュンブライドみたいな感じなんだろうけれども、まあ天候などがね心配な人は挙式は別の月にして入籍日、これをね6月って言って、私ジュンブライドなのっていうこともね、言えちゃうっていうわけなんだよね。あとはさ、結婚式当日に婚姻届で出せればいいんだけれども、当日さ、そんなね、時間ほとんどないと思うからね、役所に届けで出すのは、その結婚式披露宴とは別にしている人も少なくないと思うのよね。もう実際にね、本当に、ね、結婚式当日なんかさ、役所に行くね、気持ちの余裕とかも時間もないからね、本当に。まあだから、まあ友達の中にはさ、その当日に届けで出したっていう子もいたけどさ、ちなみにマダムは届けでは8月で式は12月だったわよ。ほほほほ。まあ式の方にするか届けで出した日にするか、まあそれはね本人たちが決めることだからさ、周りがとやかく言う必要はないんだけどもね、本当にね。ちなみにね、マダムの友達の中ではね、式を終えて少し経ってから席を入れるっていう人を届けで出すっていう人は少なくなかったんだよ、実はね。これが変な話、もし万が一本当に会わなくてすぐ離婚になってしまった場合、席入れてなければ公席に罰がつかない、そういうことでなんかね遅らせてた人もちらほらおりました。当時マダムがね若い頃、成田離婚って言葉がね流行っていた時代なわけよ。ちょうどねバブルが弾けた後の時代で、まだね違う、なんだ浮かれてた時代なのかな、まだね、うん。だからそういう風な言葉も流行ってたんだけれども、成田離婚ってさ、今でも使われている言葉なのかしら、わかるかしら今の若い子たち。これってね、飛行機でハネムーン行って、そのハネムーン先でずーっと一緒に過ごした時に、やっぱりこの人会わないってなって戻ってきた時に空港で離婚を決めるっていう、そんなことなんだけど、おそらくさ、二人が長い時間を初めて一緒に過ごした時にね、素の自分が出て、それがお互い許せなくて離婚に至るって感じなんだろうけどさ、まあ要はさ、お互い頭の中がお花畑状態だったから、現実になったら、あれなんか違うわみたいなことになっちゃったのかなみたいなね。だからこれを本当に思うんだけど、短期間ならね、いくらでも猫かぶれるわけよ。だけどね、これ四六時中猫かぶるの難しいからね。ちなみにマダムも、ね、猫かぶりまくってたからね、ほほほほほ。まあそういう意味でね、婚前旅行とか同棲するってのは悪くないと思うんだよね、相手の素が見れるから。昔ながらの考えだと、結婚までは何そんなみたいなね、まああるんだろうけどさ、でも見極める意味では手段としてはあり かなって思う。あとはね、マダムの友達でさ、海外挙式した子がいるんだけれども、その時はね、成田離婚はもちろんしてないんだけれどもさ、その人たちね、タイミングが合わず、なかなか婚姻届でしてなくて、だから、そう、式はしたけれども、席が入っていない状態だったわけね。で、気がついたらさ、何年か後に離婚した子もいたんだよね。でもさ、離婚って言ったってさ、それね、罰がつかないから同性と同じじゃんとまでも思ったんだよね。周りは席入れてないの、まあほとんど知らないから、親は知ってたのかな、わかんないけれども、本当に離婚して罰ついてたと思ってたと思うんだよね。離婚したわみたいな感じで言ってて、えっとか思うけれども、まあこの場合はね、戸籍上は婚姻関係でなく内縁ってなってるわけよ。まあ結果的にね、戸籍に罰はつかなくてよかったって感じなんだけどもね。まあなんていうかさ、その話聞いた時さ、ちゃんとしようよって思ったけどもね、席入れてなかった。何式あげて、みたいなさ、思ったんだけどもさ。だから紙一枚、たかが紙一枚よ。だけど、されど紙一枚。まあ重みは人それぞれだからね。最近はさ、罰の一つや二つ気にしない世の中になってきているから、まあいいんだけれどもね。マダムの周り結構罰ついてる人ゴロゴロいる。結構ゴロゴロいるってなんかすごいちょっと嫌だけどさ。ほほほほほほ。あとはね、熟年離婚もあるからね。何十年も連れ添っての離婚。これってね、マダムの何、体感っていうかあれなんだけれども、感じたことなんだけれどもさ、女性の方が元気に過ごしてる気がする。なんか離婚した後。まあこの場合はさ、家のこと女性に任せてた男性はおろおろしがちじゃないのって。完璧に家事やってた、まあ完璧とは言わないけど、家事のほとんどになってた奥さんと別れたらさ、旦那さんはさ、家庭内がさ、なんかとんでもないことになりそうだよね。まあとはいえ、今は21世紀。家事は男女関係なくやれるようになっといた方がいいよね。昭和のあの時代は、旦那さんがね、一馬力で家族4人とか養えてた、それだけ収入あったから、家庭のことを奥さんが守る、そういう意味でね。ただ今はね、もう令和でございますよ。はい、あの家のことは女性にっていう時代はもう終わってるからさ、その時代に合わせたねライフスタイル、そこをしていかないといけないよねって。なんでさ、離婚の話とかいろいろ飛んじゃったんだよとか思うけど、まあ話は戻るけど、梅雨だからいろいろとさ、この何、制限があるように思えるこの結婚式ね。ただ結婚式場の中にはさ、雨にも対応できるインナーガーデンや吹き抜けのテラス空間が用意されている会場とかも今はあるからね。天候に左右されないので、雨が降った場合でも晴れの日と同じようにウェルカムパーティーやフラワーシャワーっていったね、演出が思いのままなんだよね。またガーデンウェディングなど会場が屋外の場合でも、別の場所で予定通りのプログラムが行えるところが、まあ用意されている会場もあるからさ、躊躇することないよね。雨が降ってきちゃったって言ったとしても。だから6月の結婚式も検をすることはないかなみたいな。会場行くまでがね、でもね、大変なんだけどね。あと6月には結婚式のテーマにぴったりの記念日がいろいろあるんだよね。毎年6月第1日曜日は プロポーズの日、僕と結婚してください、みたいなね。今は、私と結婚してっていうのもありなんだろうけどさ。6月12日が恋人の日。これマダム初めて聞いたんだけどね。あと、6月第3日曜日は、父の日だね。ジューンブライドにプラスして、その日にちなんだサプライズ演出を取り入れてもいい感じだよね。あとはさ、海外挙式？ 6 月はヨーロッパの国々やハワイやパリ、フィジーなどのビーチリゾートが結婚式のベストシーズンを迎えるんだよね。海外で結婚式を挙げるならこの時期がおすすめなんだって。まあね、このジメジメとした日本の梅雨から脱出して、心地よい気候で式を挙げるのも悪くないわよね。日本国内なら北海道、このね、6月が旅行のベストシーズンらしいんだけれども、ラベンダーが咲き誇る6月下旬から夏の時期は、北海道ならではの写真が撮れる。そんな感じだよね。まあね、最近地球温暖化で気候もいろいろ変化しているからさ、そんな時はさ、まあてるてる坊主吊るして晴れを呼び込んでもいいのかなって何個吊るしゃいいんだって話だよねそういやさ、なんか今この話をしてて今思い出したんだけれども、マダムね、プロポーズとかってあったっけな？なかったよな。プロポーズっていうか、なんかいろいろ演出して結婚してくださいとかさ、結婚してとかさ、そういうことなかったよなって。なんで結婚したんだっけ？あれ？みたいな、なんか気がついたら結婚してたんだよね。ほほほほほほ。まあそういうね、カップルも、なんか、少なくないんだよ、案外。なんか気がついたら、一緒にいて気がついたら結婚してたよ、みたいなね。そう。さて、皆さんの結婚にまつわるエピソード何かありますか？あったらぜひぜひ教えてくださいね。人様のね、おめでたい話でマダムはキュンキュンしたいのよ。ほほほほほほほ。6月9日の今日は何の日か？マダムは一番初めに浮かぶのは、ロックの日、イエーイ、ベイベーみたいなね。6月9日、6と9、6、9、ロックみたいなね。まあ、簡単な語呂合わせなんだけれどもね。で、これさ、6月9日はロックの日として、音楽のロックと防犯の鍵ロックの両方を祝う日なんだよね。てかさ、音楽のロックの日は知ってたけど、鍵のロックの人はね、まだも知らなかったよ。で、この音楽としてのロックの日なんだけれども、まあ日本のね、ロックの日は、6、ロと9、クというね、まあ、語呂合わせから、まあ単純に生まれて、株式会社ミュージックネットワークが制定したんだって。まあ、この日はロック音楽の魅力を広めて、ロックミュージシャンや文化を称える目的があるんだよね。で、ロックは単なる音楽ジャンルにとどまらず、ファッションやライフスタイル、思想にも影響を与えてきたんだよね。1950年代にアメリカで誕生したロックンロールは、エルビス・プレスリーやチャック・ベリーによって広まって、ビートルズやローリング・ストーンズを通じて世界中に拡散。日本でも1960年代以降、グループサウンズやボーイ、尾崎豊、ジュリー&マリ、ラルク・アンシェル、バンク・オブ・チキン、ワン・オク・ロックなどがロック文化を発展させたんだよね。まあね、このさ、ちなみに知ってる人も多いけれども、ワン・オク・ロックのボーカルのタカは、 森進一と森政子の息子で、このね、タカはね、長男なんだけれども、弟が二人いてね、次男はミュージシャンのハテナ、三男はロックバンドマイファーストストーリーの森内博樹、ヒロ。でね、三人ともさ、音楽に携わってんだよね。やっぱりさ、音楽環境で育つと自然とそうなっていくんだね。まあ、サラブレッドみたいな感じだよね。宇多田ヒカルなんかもそうだもんね。サラブレッドみたいな。羨ましい。で、話を戻して、同じく6月9日。まあ、これはね、我が家の鍵を見直すロックの日として制定されてて、家庭の防犯意識を高める日っていうことなんだよね。日本ロックセキュリティ協同組合ってところが2001年に制定し、全国47都道府県で警察や防犯協会と連携したイベントが行われるんだって。イベントではね、防犯パンフレットやノベルティの配布、最新式のデジタルロックの展示や相談会などが実施され、日常生活での鍵の管理を見直すきっかけとなっているんだよね。このロックの日、海外では音楽のロックの日は1月8日なんだよね。まあ日本はさ、語呂合わせで6月9日にしてるんだけれども、エルビス・プレスリーとデビッド・ボーイの誕生日に由来しているんだって、この1月8日っていうのがね。で、日本の6月9日とは異なって、音楽文化の記念日としての意味が中心になってるんだよね。まあこのね、ロックの日のね、過ごし方としては、ロック音楽を聴いて好きなアーティストを称える。家の鍵や防犯対策を見直す。ロックに関連したイベントやライブに参加する。とまあね、音楽のロックも鍵のロックも6月9日は音楽と防犯の両面でロックを楽しみ、意識を高める日として日本独自の文化として広まっていってほしいかなーって。まあね、他のイベント、クリスマスとかと比べるととても地味だけど、こういう日にね、もっと目を向けていきたいなってまだまだ思うんだよね。皆さんは音楽のロック、それとも鍵のロック、どっちが好きかな？好きっていうのはおかしいけれども、マダムはね、もちろん音楽のロック。まあ、ロックじゃないんだけれどもね、ほうほうほう。でもね、鍵のロックもいいかなって思ってるよね。今さ、物騒な世の中だからね、しっかりね、防犯意識も高めていきたいな、いきたいなって口が回らないですけれども、思っております。おほほほほほ。ここで、占う気のない占い師めいちゃんの今週の開運アドバイスを聞いてね。三択になっているから聞き逃さないでね。
占う気のない占い師めいです。ABC 三択です。気になるのはどれですか？ A を選んだあなた、何もかもがうまくいかないと落ち込んでいませんか？思ったよりもうまくことが進まないからと自分の行動が間違っていたんだと落胆していませんか？そんな時は、まずは自分の気持ちを整えて過ぎたことを考えるのではなく、これからどうするかを思い描いてできることから一つずつやってみましょう。ラッキーカラーは黄色、ラッキーナンバーは23、開運フードはコンペイトーやマカロンなどのカラフルなお菓子、開運アイテムは室内灯やムードのあるライト、開運する場所は花火大会。B を選んだあなた、一生懸命取り組んできたことが何もかも意味を持っていなかったと悲しみに飲み込まれていませんか？外側の評価にとらわれることはなく、ただあなた自身がどうしたいのか内面に目を向けましょう。 自分の気持ちに意識を向けることで自然と答えが導き出されますよ。ラッキーカラーは赤、朱色、ラッキーナンバーは13、開運フードは食物繊維が豊富なもの、開運アイテムはボルドー色のルームウェアやスリッパ、開運する場所は土が入っている庭や公園。 C を選んだあなた、いろんな葛藤があり耐えてこられたところもあり、もしかしたら今はどん底な状態の方もいるかもしれません。でもそれもそろそろ終わりそうです。どうなっていくかもわからないけれど、やってみようという気持ちとともに自由な発想で動いてみましょう。遊び心も大切です。ラッキーカラーはオレンジ、ラッキーナンバーは31、開運フードはオレンジやネーブル、開運アイテムは丸いアイテム、開運する場所は神社。開運アドバイス、参考にしてみてください。
はい、いかがでしたか？皆さんは何を選びましたか？
マダムは今回 B を選びました。みんなもぜひめいちゃんの開運アドバイス参考にしてね。ここでこのおほほ部屋に寄せられた感想をご紹介いたします。前回のマダムのセルフ会を聞いてくださっての感想です。ラジオネームももさん、こんばんは。今夜もひろねのおほほ部屋聞かせていただきました。マダムの誕生月というおめでとうございます。自分の両親に感謝の気持ちを表すとき、実は私事ですが、毎朝の起床の時に亡き母におはようと挨拶して出発しております。マダムは健康に生活をしてきてこれたことに感謝するとか、記憶するのにメモを取ることとかの話をしておりましたね。大切なことですね。アイアイのことをお話しされていましたが、時代ですね。2022年6月から番組をスタートして丸3年目、おめでとうございます。これからも元気に笑顔で頑張ってくださいね。今日の歌、のんのんはマダムの作詞作曲ですね。いつ聴いても元気をもらいます。台風が近づいてきておりますが、お体にお気をつけて。とのことでした。ももさん、感想ありがマダム。梅雨入りしたので、無理なさらずにご自愛くださいませませ。この番組では皆様からのご意見、ご感想お待ちしております。また流してほしい曲のリクエストもお待ちしております。マダムの X、旧 Twitter や Instagram のリプランや DM、または公式 LINE へ送っていただいても OK ですよ。皆様からのご意見ご感想お待ちしております。さて、気がついたらお別れのお時間となってしまいました。次回もぜひお楽しみに。それではまた来週お会いしましょう。